皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？だいぶ寒さが本格的になってきたと聞きますが、いかがでしょうか？この冬久しぶりに日本に帰るので暖冬がいいなぁなんて思っていたんですが、その都合のいいことないですよね。12月の31日大晦日の夜にこっちで飛行機に乗り込み、お正月の朝に成田に着く予定です。そこから怒涛の冬季講習会、オフ会と続き、また真夏のメルボルンに戻ってくるという短い間の滞在になります。楽しみですが、風邪ひかないかどうか今からビビってるのも実は本当のこと。この前のポッドキャストでちらっとお話しした、ジンマシンはだいぶ落ち着いたのですが、日本に帰るためにジンマシンが出るのは佐藤家のみんなが知ってること。私が日本アレルギーと呼んでるものなんですが、空気が汚いせいか、食べ物に入っている添加物のせいか、それかまた日本に滞在するときに素晴らしく忙しい過密スケジュールを作っちゃうせいかよくわかりませんが、日本に帰ると不健康になってしまう私の体、日本人なのにちょっと悲しいですね。今はエボラウイルスのせいでいろいろチェックがかかってるようですから、空港で捕まらないように気をつけないと。さて、12月のポッドキャストはリクエストにあった座骨を探せ保存版の記事から、すべてのエクササイズを実際に一つ一つやってみようと思っています。今日は一番最初の座骨のプレイスメントを探すエクササイズを椅子の上で一緒にやっていきましょう。道具もいらないし、受験勉強中でも休憩時間に使えると思うので、ぜひ今から一緒にやってみましょうね。では本文です。骨盤のプレイスメント実践編その1。今日のトピックである骨盤のプレイスメント実践編では、理論編で勉強したことを実際に試してみます。まだご覧いただいていない場合、理論編もお読みいただくことをお勧めします。今日は実際に骨盤のプレイスメントを感じてみましょう。前回お話しした骨のランドマーク、筋肉や脂肪が少なくゴツゴツした骨が手で触れる場所を頭に入れておいてくださいね。実際に骨盤のプレイスメントを探す場合、椅子に座ることをお勧めします。椅子に座ることによって座骨が出っ張るため、骨を感じやすくなるからです。また骨盤を頭の中でイメージするとき、お椀に水が入っていると考えると分かりやすいかと思います。今日のエクササイズでは、座骨と骨盤というお椀を感じるためのエクササイズです。まず最初に体のアライメントを正し、まっすぐ椅子に座ります。この時、硬い椅子に座っている場合、座骨の出っ張りを感じるはずです。骨盤のお椀もまっすぐ、そして中の水も静かに落ち着いていますね。ここから仙骨、座骨を後ろにずらします。つまり重心は恥骨の方へ移動します。お椀を前に傾けたので、水が前側にこぼれる形になります。ここから右側の座骨のみに体重を移動させていきます。この際、すべてのアライメントは一番最初に作った正しいところへ戻ってくるはずです。骨盤のお椀は右側に傾いています。そして仙骨、座骨を前にずらします。つまり重心は仙骨の方へ移動します。お椀を後ろに傾けたので、水が後ろ側にこぼれます。2番目のステップと逆方向になったということですね。この時、背骨のアーチは引き上がっていますよ。ここから左の座骨に重心を持ってきましょう。一番最初の姿勢に戻り、逆時計回りでも骨盤を動かしてみてください。まっすぐな姿勢で保ち、骨盤を前側にゆっくり傾けながら、お椀を前側に持ってきます。そこから今度は左の座骨に重心を持ってきましょう。 こからまた骨盤を少しタック側にして重心を仙骨の方に送り、右の座骨に重心を戻してきて真ん中に戻します。仙骨座骨をまた前にずらします。そして真ん中に戻ってくる。右回り左回りとも同じようにコントロールできるようになることがこのエクササイズのゴールです。どちらか動きにくいところがあると思いますよ。ここで鍵となっているのは骨盤と背骨のアイソレーション、つまり骨盤の動きに背骨がとらわれないようにするということです。記事にあるイラストでもわかるように、どのポジションに骨盤を動かしても肋骨、背骨のアーチは一番最初に作ったアライメントとほとんど変わりません。もちろん腰椎は仙骨についていますから、アーチが全く変わらないということは不可能です。ですが他の部分は極力正しいアライメントに、特に肋骨は胸椎の部分にあるので影響されることはないはずです。いかがでしたか？私の場合、左の座骨に体重を乗せるのが一番動かしづらいエリアです。なのでこの部分を重点的に動かしてあげる必要があります。このエクササイズは足をあぐらに組んで地面の上でもできるエクササイズなので、ウォームアップやフローエクササイズクラスでも活用してみてくださいね。本文にあったように、硬い椅子に座っていると座骨が地面につく感覚が分かりやすくなりますから、初心者の人はそこから始めてください。エクササイズを難しくしたい人はバランスパッドまたは枕などをお尻の下に入れておくと、体重のかけ具合によって転びそうになってしまう部分が出てくると思います。なので難しくなりますよ。体がどうしても動いてしまう人、肋骨がどうしてもどっかに逃げちゃってる人や、気がついたら背骨が沈んでしまってる人は、手を骨盤に当てるのではなくって肩に持ってくると分かりやすいかと思います。腕を2番ポジションに開き、手先を肩に乗せます。この時肘は開いたまま、でも肋骨は開いてはいませんね。腕をこのポジションに持ってくると、先週のポッドキャストでお話しした広背筋を感じることができるかと思います。つまりここで肩甲骨を下側に下ろし、広背筋の力を使って背骨を引き上げるという感覚をもう少し強くしておくことができます。また肩が前に落ちちゃったり、肋骨が変な方向に動いてしまうと肘まで動いてしまうから探しやすくなると思います。では来週はこの続き、応用編を一緒にやっていきましょう。いつものようにリクエストはhello@dancerslifesupport.com まで。質問でも大丈夫ですよ。レッスン中に言われたことがよくわからないだとか、このエクササイズを行ったらこんな場所が痛くなっちゃいました、どうしたらいいかしらというのでも OK。 また皆さん今頃中級プランあたりにいるであろうプランク攻略本の質問でも OK です。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。